トークライブレディオ
夢の叶え。
愛知スタジオプレゼンツ夢の猫&ラジオ、西安部町でお話聞いてもいいですか？皆さんこんにちは。もう今年も始まりましたね。はい、今週のパーソナリティを担当いたします、岡崎の母こと林ひかるです。
はい、岐阜県関市で自給自足をやってる奥田です。
金曜日のランチいかがお過ごしですか？今年も始まりましたね。皆さんおかげさまで愛知スタジオは2022年6月5日に満8年を迎えることができました。スタジオが伊勢山に移転してもう8年を迎えると考えるととても感慨深いです。そこでスタジオの周り、そしてパーソナリティの周りで活躍されている素敵なお店や人を紹介したい。愛知スタジオから発信してみんなに知ってほしい、そんな思いからこの番組は愛知スタジオ周辺パーソナリティの周りで活躍している方をゲストにお迎えして、活躍活動の経緯や歴史、これからの夢や希望を語っていただき、素敵なお話をお届けいたします。ご縁応援貢献をテーマに夢の種放送局愛知スタジオより、夢の猫&ラジオを通じて皆さんに熱い思いと情報をお届けしてまいります。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
改めましてこんにちは。今年2回目の放送となります。今週のパーソナリティを担当いたします、岡崎の母林ひかる。毎週土曜日の14時からパープルチャンネルでいぶきをやっております。
はい、毎週月曜日朝6時半からパープルチャンネルで、あなたの話を聞きたいな、やってます、奥田です。
はい、では早速ゲストをご紹介いたします。岡崎町ゼミの会代表、内閣官房地域活性化伝道師松井陽一さんです。どうぞ。
こんにちは、松井陽一郎です。どうぞよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。ね、まずね、松井さん の、 あの自己紹介ちょっとお願いしてもよろしいですか？
はい、岡崎町ゼミの会 の、 あの代表を務めております松井陽一郎と申します。で、簡単自己紹介させていただきます と愛知県のちょうど中心に位置する岡崎市と、街中にですね、家康が生まれた通りと書く厚生通りと書く商店街がございまして、うん、そこで私は、まあ、家業、本業はですね、あの化粧品専門店をあの経営しております。今年104年で4代目の、 あの商店主となります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ねえ、もう
104年、
ね、4年も、
はい、
すごい長いですね。もう本当に昔からやられてるんですよね。
そうですね、うん、僕は4代目ですのでね、はい、長く続かせていただいてます。
あ、でも昔から化粧品屋さんだったんですか？
そうですね、あの、はい、創業のと松井宏というひいじいさんが、はい、あのおもちゃ玩具とですね、うん、まあ、そこに少し化粧品を置いてて、うん、で結果的に、まあ、化粧品に注力して今に至るというところですね、
うん、あ、ねえ、あのだけど、やっぱり松井さんね、やっぱり男の方ですので、うん、ね、この町ゼミを作られたきっかけってもう何年になります？町ゼミ始まってから。
そうですね、このラジオを聞いていただいている方が町ゼミっていう単語で、うん、どのぐらいこの取り組みを知ってるかっていうのはちょっと不明ではあるんですけれども、ね、 まあ、2003年の1月に、うん、岡崎市の街中で、うん、10店舗の事業所様で始まった実は取り組みで、うん、岡崎商工会議所さんの担当職員さんと地元の事業所さんといろいろ話し合う中ですね、はい、町ゼミっていうものが誕生しました。まあ、簡単に町ゼミ説明してもよろしいですか。
はい、お願いいたしますね、はい、奥田さん。
はい、今はですね、こう全国で、うん、3万件の事業者さんが、まあ、地域の活性化と、うん、時点のね、繁盛を目的に、はい、行っている取り組みなんですけども、うん、まあ、もともと岡崎で、今から22年前に始まった時に、うん、なかなかこう岡崎の街中がこう衰退してきたというか、うん、寂しい感じになってきて、で、イベントだとかお祭りはずっとやってたんですけども、もう少し実際に街の機能であるお店を知ってもらうことが大事だよねっていうことで、うん、で、お店の魅力って品揃えとか価格とか立地じゃなくて、やっぱり店主さんだとかスタッフさんだとか、で、そういった店主やスタッフをお客様、いわゆる市民にたくさん感じてもらうためにお店の中で、少人数の文化教室的なものをやって、店主を知ってもらうことが大事じゃないかで始まったのが今から22年前、うん、10店舗のお店で始まった事業です。
あ、はい、最初10店舗だったんですね。
そうですね、はい、
ね、私も途中からね、うんうん、入ってきたもんね。
そうですね、
元気の出る占い行動をやりましたけど、
僕も占ってもらって当たりましたよ。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
林先生はすごいですからね。
でもすごいですよね、きっかけをね、こうやって町ゼミのきっかけを作るっていうのは、なんかあったんですか。
そうですね、うん、まあ、僕というより商工会議所の女性職員さんが、うん、やはりこう町中の魅力っていうことを追求する中で、うん、まあ、そこは人だよねっていうことで、うんうん、でそんな中でやっぱりノウハウですね、はい、知識とかやっぱりそこは一番品揃えや価格よりも、うん、強みじゃないかなっていう、やっぱそこがキーでしたね。でその後、うん、今もう45回ね、はい、今年の2月25日からまた始まるんですけれども、はい、うん、まあ、どんどんその改善してきて、
はい、
いいとこを伸ばしながら、うん、ちょっとこういったとこを直そうねっていうことでね、進んでます。まあ、長く続いてますよね。
はい、なんか本当にこうリスナーさんがどんどん増えてきましたもんね、
うんうんうん、
ほとんどリスナーさんですよね。本当に新しい方もおるけど、
あ、そうですね、うん、60% ぐらいが今そうですね、うん、リピートさんですね。
すみません林さん、
はい、
リスナーさんっていうのはラジオを聞いてる方ってことですか。
あ、じゃなくて、まあ、地域の方ですよね、
う
ん、まず
そうですね。
そうか、うん、僕その辺もちょっと詳しくないんで、
はいはい、
うん、リスナーさんというのはその勉強会っていうか、うんうん、そこに来られる方のことなんですか。
あ、そうですね、まあ、受講者さんという呼び方が一番適してるかもしれませんけど、あ、はい、まあ、各店舗さんが、ね、うん、例えば私うちは化粧品屋ですけど、眉毛の描き方のようなキャッチフレーズで講座を組むんですね。で1時間ぐらいの時間の中で、まあ、参加者さんがね、こう眉毛の描き方、自分に合った筆の使い方、まあ、勉強してもらって、あと、まあ、参加者同士のね、うん、コミュニケーション取ってもらって、まあ、なかなか足を踏み入れることない店を、まあ、知ってもらうっていうきっかけになってて、でお客様にとってみたらこう人生が豊かになるようなね、そんな取り組みなんですね。
すごい取り組みですね。なんか羨ましい。うちの地元でも関市の山奥、モネの池のそばなんですけど、やってもらいたいですよ。
あ、呼んでくださいね、松井さん、ね、
お金とかは
関市さんの方々、はい、町ゼミやりたいなって、はい、岡崎に2度ぐらい視察に来てますよ。
それは役所の方、
いろんなそういう支援機関さんとか商店街の人とか来られて、うん、ただなんかまだ、うん、そのちょうどコロナの前だったかな、ちょっと、うん、足踏みしてるのかもしれませんね。また機運があったら始まるんじゃないかな。
ね、僕は役所とはね全然関係ないんですけど、うん、個人的にお手伝いに行って、うん、勉強して、うん、地元でそういうのをやってみたいってずっと思ってたんです、
うんうん、
っていうのはうちは、まあ、岐阜、うちは関市なんですけど、うん、郡上とか美濃とかの温泉とかがどんどん潰れていくんですよ。すごく良くて、もう地元の方がずっと入ってて肌がツルツルになるような温泉、うん、露天風呂でもどんどん後継者がなくて潰れていくんですよ、
うん、
他にもカジカっていうすごく美味しいお魚が養殖でやられたのですけど、 あの後継者がいなくてやっぱ養殖も終わってしまった、
うん、
なんかどうにかして、うん、そういう大自然のね恵みなんかをつなげていけたらいいなと思ってる、うん、あすみません長くてごめんなさい。
いやいやいや、
あでも、うん、あの松井さんねやっぱこう相談されたりとか、うん、やっぱもう日本全国行ってますので、うん、もうノウハウとかね結構すごいですよね、うん、きっとねもういろんなとこ行かれて、
まあ、すごいというか全国で3万件の方がやられているので、うんまあ、その中でどういう困難を乗り越えたとか、うんうん、どういう取り組みをしたらどういう成果が出たっていうのはかなりやっぱり事例を持っているのでそのあたりは参考になるかもしれませんね。
例えば僕なんかがその町ゼミにあの受講しに行ってっていうのはできるんでしょうか。
もちろん、
うん、できますよね、
あの、うん、実は僕あの自給自足型の野外教育センターを、うん、それこそ長野とかでもやろうとしてまして、
うん、
ただ山だけだとどうしても取れるものが偏るので、
うん、
佐久島、日間賀島のあたりで空き家をあの借りるか購入して、
うん、
海で取れたものを山に持ってって、うん、山のものを海に持ってたりしようとしてるんです、
うん、
なんで岡崎もよく通りますんでぜひイベントの時はあのお手伝いさせてください。
寄ってください。
はい、よろしくお願いします。
今のなんか会話の中で逆に奥田さんとちょっと喋りたいなと思ったことがあるんですけど、うん、いいですか、うん、僕から喋って。
あ、どうぞどうぞ。
はい、ね、岐阜県の中でねそういった非常に地域に大切にされてた温泉が後継ぎは戻ってこないとか、うん、あのお店がどんどんなくなっていっちゃうとか、うん、そういった実は深刻な問題全国に行っててすごく感じてて、うん、で一軒一軒が大切な街の機能であって、うん、市民の暮らしを豊かに支えるそういったあのお店がどんどんこうやっぱり減っていってしまうっていうのはすごく僕も危惧してまして、うん、でまあ理由はいろいろあると思うんですよね、うん、あのまあ大体30年ぐらい前って1店舗で平均 3.5 人の購入があったのが今平均 1.7 人で2家族ご飯が食べれないとねまあ後継は戻らないという、うん、あの戻りにくいという現状もあるし、うん、あとそうなってくると今度支え合うとかコミュニティをどうやって作っていくかっていうところが次の課題になってくるし、でやっぱり奥田さんそういった町の機能であるお店がなくなっていっちゃうという現状をやっぱり危惧されてるってことですよね、その辺は、
うん、そうなんですよ、正直温泉ってレジャー施設のようにも思えますけど、
うん、
でも僕みたいに自給自足やってる身からすると、うん、ガスなくても結構安く露天風呂に行けるのは何かあった時に温泉に行ける、
うん、
でそこが社交場にもなってて、うん、銭湯みたいに昔の、うん、お年寄りや子供さんにはすごくいいんじゃないかと思うんです、
うん
うん、安いんでまた田舎はただ結局さっきもちょっと話をしてたんですけどたくさんのお金をかけて集客しても、うん、そんなかけたお金分の利益がかからないと、うん、集客しなくなって、
うん、
で結局お客さんも来なくなって自利品になるみたいな、うん、どうしたらいいんだな、
うん、
そうですよね、うん、本当そういった現状でやっぱり全国ですごく見てて、
うん、
あの人口減少という一言で終わらしちゃいけないなって思ってますね、うん、まあ、そこで町ゼミっていうのはちょっと一役、
うん、
事業所さんがもっともっと頼りにされよう、うん、市民に必要とされようと、まあ、自主努力を、うん、まあ、続ける中で業態業種変えながらでも、うん、こう残っていけれるよっていうような成果が出てきてるお店さんが結構出てきてるので、うんうん、その辺はありがたいな嬉しいなって感じてます。
じゃあ露天風呂って言ってもひなびた露天風呂でも、うん、その何か
やり方次第、
うん、
かなやっぱり
チャレンジし続けてほしいですね。
ねえ、
いいですね。僕、お金があったらもうポンと、正直200万ぐらいあると温泉一つ買えちゃうんですよ、うん、うちはうちっていうか、
それだったらなんとかねこうやれそうじゃんね。
まあただ維持費もいりますからね、温泉ってこう毎日毎日こう掃除したりとか人件費もかかるから大変とは思うんですけど、一人もしも一人で温泉をや掃除してなんとかなるんだったら僕やりますけどね、一人でガッシャガッシャ
いいですね、
そうですね。あ、じゃあちょっとねこの辺でねあの音楽お願いいたします。
援応援貢献夢の種夢の種夢の種夢の種
はいね、話もねもうどんどん盛り上がっておりますけれど、え、今日松井さん長野から来た？
そうなんです。
すごいね、うん
うん、はい。
でもこれからまた伊勢の方行かれるとか。
そうですね、はい、
ねえ、もう本当全国走り回ってますね。
すいません、ごめんなさい、割り込んで、はい、伊勢にはこうどういうお仕事で行かれるんですか？
あ、そうですね、うん、あの、ま、私はその町ゼミだけじゃなくて、やっぱり町づくりとか、うん、地域活性化っていう、うん、あの取り組みが、うん、まあ、自分の中の大きなミッション で、うん、でそういったこう町づくりの仲間の皆さんと、うん、ちょっと研修会を今日行う、町ゼミじゃないんですけどね、伊勢で、うん、はい、行います。それに参加しに行ってきます。
ありがとうございます。それはあの伊勢の方の有志の方と言って
ですか？というわけじゃなくて、はい、まあ、あの社団法人全国タウンマネージャー協会っていう、そういったこう街づくりをする協会があって、その今会長僕自身が務めてますので、はい、そこで伊勢でそういった皆さんと集まって、まあ、互いの意見交換とかで各全国から集まるので、はい、どういう街づくりをしてるかっていうのをちょっと勉強したりだとか、会議開いたりとかしてます、はい、
あの、すいません松井さん、
はい、
そのタウンミーティング会に、はいはいはい、僕も入会できますか？
ぜひぜひご興味あったら
調べての申し込みいたします。ちょっと、
まあ、入会というかその研修は結構プログラム作ってるので、うん、そういったの参加っていうのは全然可能ですね、うん、はい。
なんかもう本当あれですね、オンラインでももう本当に全国からやってますもんね。
そうなんですね。
ね、あのオンラインセミナーでやってるじゃないですか。
よくやってますね。
よくやってますもんね、はい、もうあれ全国ね、本当にすごいですよね、リモートでどんどんって、
ね、多いと600人とかね、
600人
視聴されますもんね、はい、
そぐちゃぐちゃになりません、そんなに。
いや、なりますよ、うん、
そこはもう、もうね、会長のこう、うん、手腕で。
そう、でもすごいですね、もう本当にあっち行ったりでね、ちょっと面白いことで、
うん、
ね、焼き芋のね、
うんうん、そうそう、
やってるんですよね、
う
んうん、実は。
そうやってます、やってます。化粧品屋の前でね。
そう。あれは何がきっかけ？
あれはですね、うん、簡単話すと、やっぱ全国行ってると、うん、やっぱり小規模事業者さん15万件の皆さんとこう対話してるんですね。うん、この17、18年で、はい。そうするとやっぱり一番の問題って後継ぎがいない、続けれないっていうことがもう圧倒的な理由なんですね。うんうん、で僕は商売人なんで結構皆さん本音で話してくれる中、うんうんうん、飲み会とか終わった後行くとねどうしたらお店って残せると思うとか、うんうんうん、どうしてきたいって言うとね、うん、結構本音でね、うん、あと2、30万毎月やらりがあるといいなって言うんですよ、うんうん、ただなかなか大きく商売変えて事業転換するってそんな簡単ではない中、うん、でお店には結構軒先があったりガレージがあったりする、うん、そこで今の本業を傷つける大きく変化させずとも、うん、プラスアルファで、うん、少し第二創業的なビジネスで自社をより継続できる方向に持ってくれるならば、うん、と思って、で、うん、人に言うよりも先に自分がやらなきゃと思って、よく鹿児島行くので、うん、美味しい芋を仕入れて、うん、で、それで販売しようということで、で、まあ、少しでも、自社時点のこう売り上げを、まあ、お客様に喜んでもらえるね、商品を使いながらということで、始めたってことですね、うん、経緯はそんな感じです。
そうなん、はい、すごくね甘くて美味しいんですよ
ありがとうございます。
むちゃくちゃ甘くて美味しいんですよ。
ありがとうございます、う
ん、さん、
はいはい、
実はうちその事業所、うん、虹の光の裏には、うんうん、畑があって、うんうん、あのさつまいもを育て始めたんですよ、うんうんうん、まだまだなんですけど、うん、でうちはやっぱり田舎だから、うん、本当は町の子供たちが、うんうん、疲れた心を癒してきてほしいんだけど、うん、まあ、遠いしちょっと怪しいから来てくんないことが多かったんですけど、うんうん、ちょっと事業所の前ね焼き芋やってみようかな
やってみたらいいと思
う。やってみようったらいいよ、
うん、いいと思う
ね、え、ええよね、
うんうんうん、あのねちょっと名古屋の方に相談したら、うん、素焼きのね壺を、うん、この壺をこう重ねて穴開けて、うん、蜜芋を作るっていう方法をちょっと教えてもらったんですよ、
うんうんうん、
やってみます。
頑張ってください
頑張ってみます。いや、よかった、うん、あ、な、芋はね、うんうん、結構安く悪い土地でもできちゃうんで、
うんうんうん、
やってみます。
いいと思います
よ。もうここの松井さんとこの、あの芋はね、すっごく甘いんですよ。ちっちゃいけどね。
そう、わざとちっちゃいと
思う、うん、わざとちっちゃい、
ちっちゃいんですよ、
はい、
うん、
わざ、なぜわざと小さいんですか？
教えて。
お願いします。
本当ですね、はい、まあ、市場に出てないサイズなんですね、はい、で、うんうん、実はその焼き芋の、まあ、課題ってあるじゃない、あの、うん、よく売れてるお店で、うんうん、やっぱ大きすぎるとか、お土産に適さないとか、うん、あと、うんと、まあ、お土産に適するものがいいなって思ったっていうことと、うん、あと、まあ、女の子が、ね、焼き芋好きな方多いんですけど、うんうん、1個大きいんだとお腹いっぱいになっちゃうよりも、うんうん、まあ、実は日持ちも、5日間ぐらいは冷蔵庫入れとけば焼けたもん持つし、うんうん、でいくつかこう入ってる紙袋に入ってるものの方のが、まあ、お客様にとって利便性いいかなと、うん、あと売り手側私たちからすると結構小さい方が甘いし実際に早く焼けるっていうのは商売的にもいいなって、
うん、そうなんですか、小さい方が、はい、じゃあ、はい、本当にいろんな人にいいですね、小さい方が、うん、それなんか、
まあ、私はそれでいいかなと思っててやってますね、
うんう
ん、
そう、甘くて美味しいんです、う
んうん、あ、あのね、あの
本当に、ね、うん、食べてもなんていうの、スイーツ、
あ、そうですね、
もうそんな感じ、はい、甘くて、
はい、いいですね、
うん、50件ぐらい視察に行っていろいろ研究して、
うん、おー、すごい、
あの焼き方も、
いや、もちろんですね、うん、農家さんも鹿児島まで10件ぐらい訪ねて、はい、まあ、今に至ってるってことですけど、
うちの近所でも、
はいはい、
J さんに卸せないお芋を道の駅で売ってるんですよ、
うん、
それ当然あんまり形が良くない、
うん、
でもむしろその方がいいかもですね、なんか
確かに
ちっちゃい、ありがとうございます、
やってみてください、
やってみます、
すごい今日いっぱいね、
もうありがたい、
ヒントいただいてます ね、
うん、
ね、それからね、うん、もう一つね、すごいのが、うん、ボックス、
あ、はいはいはい、
あれもすごいですよね、あの考え方、
ボックスショップってやつですね、そう、はい、
本当にちょっとその点ちょっと教えていただいてもいいですか、
はい、じゃあ簡単に、うん、ボックスショップ岡崎といって、うん、岡崎の街中って以前に比べては、うん、こう創業したりなんかチャレンジしたいっていう人たちが増えてきたんですね、
うん、
まあ、20年ぐらい前は結構ゴーストタウンみたいだったんですけど、
うんうんうん、
今いろんな活動でちょっとずつ街ににぎわいというか、うんうん、お店も増え出してきて、うん、で、まあ、ある時街ゼミの授業の中で、うん、なんか街中でチャレンジしたい人集まれっていう講座を行ったら、うん、結構主婦の方とか、うん、定年間近の方がなんか自分でお店やりたいんだけど、うん、商品出したいんだけど置くとこがないとか、
うんうん、
将来商売やりたいけどどこがやっていいか分かんないとか、うん、あと金額が家賃高いとか、うん、これなんとか改善できないかなと思って、うん、で一箱いわゆるカラーボックスってありますよね、よく量販店で売ってるような、うん、サイズ60センチ角ぐらいのサイズにだいたい一月1000円ぐらい出店料いただいて、なんか作ったものとか輸入したものとか、うん、なんかチャレンジしたいものを、まあ、展示して、
うん、
で販売はこちらで代行で、
うん、
してあげて、こう創業者を増やしたい、なんかチャレンジする人を街に増やしたいと思って、
うんうん、
2年前ですかね、
うん、
開業して、うん、皆さんと盛り上げてます。
すごい、ね、時間あるか、知り合いの中学で不登校になっちゃった女の子が、
うんうん、
すっごいね細工がうまいんですよ、
うん、
上手、
うん、
でね、格を、まあ、街中のおしゃれな雑貨屋さんに持ち込んだんです、
うんうんうんうん、
でもね、不登校の中学生ってことで、
うんうん、
全然相手にもされなかった、
うん、
でもそういうのがあったら、うん、すごくやる気にも出て、
うん、
将来の仕事にもつながる気がします、
うんうん、もうぜひね、
うん
うん、言っていただければね、
うんうん、
親と一緒に持ち込んだらいいじゃないですか、お願いしたら、
あ、
ね、まだ募集してますもんね、
そうですね、今言われ、
うん、
今言われたちょっとハンディ持ってるこの、
うんうん、
親子で、
うん、
2人かな3人ぐらいかな、
うんうん、
やっぱりいらっしゃいますよ、はい、応援したくなりますね、
うん、
ね、ハンディと言われ、もちろんそうなんですけど、
うん、
その人は、子は、頭がめちゃくちゃいいんですよ。IQ がすごい高い。
うん、
それで、クラスで、誰とも話が合わず、ほんで不登校になってるんだので、障害というよりは、頭が良すぎる障害みたいな。
うん、
だから、そういう人が、社会にね、幸せに出ていけるといいな、と思ってるんです。
うん、
じゃあちょっと本当に、 お邪魔したし
ぜひもう緑屋さん行ってください
、はい、あ、緑屋さんの中に物質があるんですか、
はい、そうですね、併設というか隣というか、うん、はい、はい、
じゃあ僕は化粧品買わないけどでもよろしくお願いします
大丈夫です
もう松井さん見えるときに、はい、ねえ、もう本当に行ってください、はい、ねえ、
あの、次の話は次のあれで、
はい、はい、そうですね、
すいません、
はい、ね、でも本当にね、こうこれからってね、まあ、いろんなことをやっていきたいと思ってると思うんですけど、うん、こうなんかあります？
そうですね、うん、多分私の店が104年あの場所で、うん、なんとか残させていただいてるのは、うんうん、あの変わってきたからだと思ってるんですね、変化してきたからだと思ってるんですね、うんうん、なんで多分その今現状がいいというよりは常に3年後10年後なんかどういうことをやっていこうかって、なんかそのキーワードってやっぱり街づくりとか地域活性化好きなので、その辺はやっぱり僕の中ではそういったものからこう飽きないというかビジネスというか人のためになることをこれからもやっていきたいなと思ってます。
ああ、そうですね。では、あの、松井さんに、こう、連絡つけたいとか、うん、そういうね、今日お話聞いて、そういう方は、どういうふうに松井さんと、こう、連絡取ればよろしいか、ちょっと教えていただけます？
そうですね。松井陽一郎で、SNS いろいろやってるので、はいはい、そこの DM なんかでコメントください。はい、
それか、まあ、町ゼミで調べていただければあれですかね。
そうですね。大体出てくると思います。
はい、そうですよね、はい。パッと出ますもんね。
そうですね。ちょっと昔の写真であれと思うときあるんですけどね。
そうなんですね。ね、でも本当ね、あの、ね、あの、奥田さんもそうですけど、あの、こう、ね、すごい魅力のある方ですよね、松井さんって。
本当に、なんかこう、あったかいオーラが出てるような、
うん、
本当
に。そうで
しょ、
う
ん。
う
ん。なんか、あ、すいませんね。威圧感がないというか、うん、なんか、ずっとそばにいられるような気がします。
あの、うん、本当にね、こうみんながね引きつけられて、ほい、うんうん、でね、もう本当にこう手伝ってあげたいっていうか、もう手伝いたいっていう気持ちになっちゃうんですよね、これ。
そうですか、
うん、なんだろうね、うん、うん、じゃあ本当にそう、
林さんもそうですよ。
そうなんです、私もそのうちの一人です、
はい、林さんもそういう方ですよね、はい、
ありがとうございます、はい、ね、本当にね、もうあっという間にね、これね、終わっちゃうんですけどね、うん、音楽どうぞ。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
で、そろそろお別れの時間がね、近づいてまいりました。ね、あの、今日はですね、もう本当に魅力的なね、松井陽一郎さんが来ていただいたんですけど、ね、あの、まだね、第2弾があります。ね、あの、今日ね、ちょっとお話しできなかったこと、この次がまだありますので、また次回もね、聞いていただきたいなと思います。本当にね、素敵なね、松井さん、今日は本当に、ね、長野からわざわざ来ていただいて、ね、もう本当すっごい、日本全国走り回ってる方なんですけど、そんな忙しい方がね、今日、愛知スタジオまで来ていただきました。ね、夢のねっこ&ラジオ、30分いかがでしたか？どうですか、福田さん。
あ、はい、もういっぱいいっぱい、あの、もらいました何も出てこなくてすいません
いえいえ、松井さんどうでした？
そうですね、うん、なんか普通に本音で喋れて楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、今日のね、放送を聞いて松井陽一郎さんが気になった方はぜひですね、あの、あれですよね、あの、町ゼミとか松井陽一郎さんで、あの、調べていただいてね、 Facebook とかね、はい、そちらでまたご連絡ね、いただければと思いますね。もうどうなんでしょう、ね、こう、もう本当にね、あっという間の30分なんですけど、一言だけね、ちょっと聞いていいですか？
はい、
あ、もう、はい、ではね、また1年間素敵なね、週末を。パーソナリティは赤崎の母、林ひかるです。
奥田康之です。
はい、では皆さん、ではさようなら。
また
さようなら。
ってる燃え上がる憧れ抱いて